那須に行くお友達は行ってきてください。残るお友達はここで一緒に御言葉をいただいていきたいと思います。今日のメッセージのタイトルですね、ご一緒に読んでいただけますでしょうか。主よ目を開いてください。もう一度お願いします。主よ目を開いてください。じゃあ目を閉じていってみましょうか。主よ目を開いてください。じゃあ神様に目を開けていただきましょう。どうですか、何か変わりますか。はい、列王記の第2、今創世記から順に、毎週25章30章ぐらいでしょうか、聖書を1年かけて読み進めていますが、この主よ目を開いてくださいというのは預言者エリシャの取りなしの祈りなんですね。というのは私たちは目が閉じているからです。いやそんなことないって今皆さん目を開けてこちらを見ているかもしれませんが、イエス様もおっしゃいました、ね、あなたが見えると、見えているというところにあなたの罪があるんだと、ね、本当に霊の目が開かれることを、そして今私たちは世の中のいろんなこう表面的なことがニュースでも伝えられたりします。本当にニュースっていうのは世の中で人だけで70億人ぐらいいますからね、何千億どころか何百兆か、ものすごいいろんな出来事が数えられないほど起きているわけです。その中のほんのもう十いくつかを30分ぐらいのニュースでやるわけですよね。でその中の、悪いことをたくさん集めてくるんですね。いくつかピックアップして、でこんなひどいことが、こんなけしからんことがあったと言って、あたかもそれを報じてたり見てたりする私たちがいいものかのように思わせていって、あいつが悪いと、で、そうやってこの特にリーダーたちをこき下ろしていく。でたまにですね、この今日なんとか動物園で、ね、あの熊の赤ちゃんが生まれましたみたいなことをですね、いいニュースのようにで締めくくるということが続いています。でもそこの背後に霊的戦いですね。神様が私たちをなんとか永遠の命に、なんとか救いに、神の国に取り戻したいという神様と、なんとかこの世にサタンの国に、せっかく手なずけたんだから、私の元から離したくないという、悪魔とのこの壮絶なバトルが、それらが全てこの表面に、本当にこの表面に出ているものがいろんな事件とか、事故とか出来事に現れてくるわけですね。でもその下に、中に、深みにあるその霊的戦いに私たちは目開かれていくときに恐れることはないですね。まあ、敵もたくさん見えるかもしれませんが、それ以上にここがすでに神の国とされたこと、十字架のイエス様がよみがえってくださって、私たちがこの神の国が、もうその前からおっしゃってまして、神の国がやってきた、そのことを悔い改めて信じなさいとイエス様はおっしゃいました。どこで言われたか、ヨルダン川でヨハネが言って、でイエス様もそのこと言われてヨルダン川でバプテスマを受けられた。今日はバプテスマの喜びの日ですけども、ヨルダン川の話なんですね。列王記第2章、御言葉に行く前に、5章6章のところですね、こういう場面があるので、今のスライド続けてください、ごめんなさい、スライド続けてください。4つほどイラストを入れてるんですね。これ誰ですか皆さん、ね、分かりますか。みどりさん違いますね、みどりの、川ですけども、そうナーマンですね。ナーマンの将軍の話が、この列王記第2の5章で、ありました。そして次ですね、これも川ですね、同じヨルダン川です、はい、これは何でしょうか。王のですね、斧の先っぽが川の中に落ちてしまったんですね。でそれをエリシャが木の枝をですね投げて、そしたら鉄の塊が、斧の先が浮かんできた。それをこの預言者の仲間、後輩が手を伸ばして取ろうとしているところですね。次は何でしょうか。これはですね、よく見ると 分かるんですけれども、手前の方のこのちょっと上のスポットを消してもらっていいですか。手前の方にですね、このバッテンがいっぱいあるように見えるのは、これはアラム軍なんですね。さっきのナーマン将軍 の、 あのアラム、今のシリアですね、イスラエルの北の国です。さっきヘルモンの露のように言ってありました。ヘルモン山は一番イスラエルの北で高い山で、一番高い山、天を表します。その先は、シリアとヨルダン、またレバノンがあります。その今内戦の続いているシリアですね。当時アラムという国でした。その軍勢に取り囲まれているんです。ところが真ん中にこの白っぽいところに2人の人がいますね。ヨシュア、エリシャとエリシャのしもべですね、若者2人がいるんです。で、敵に囲まれたと思っていたら、実はもっと多くの天の軍勢、主の大軍がさらに取り巻いていた、ね、自分たちの味方の方が多かったという、そういう話です。そして最後に、これはそのアラム軍とイスラエルが最後は本当に兄弟のようにですね、パーティーをしているという、そういう場面です。これが列王記の第2章6章なんですね。じゃあこの御言葉の方行きましょうか。まあ、6章は今日はメインですけども、エリシャというのは本当に不思議なこの印、奇跡をたくさん起こしていますね。預言者エリアが、まあ、預言者学校のようなものをしていて、そのお弟子さん預言者たちの一人がエリシャでした。エリアはバプテスマのヨハネに例えられるというか、イエス様ご自身も言いましたね。エリアはすでに来たとヨハネのことを言ってます。とするとこのエリシャは、まあ、イエス様を表していると言われますというか、実際そういうことを今日見ていきたいんですね。エリシャは、まあ、師匠である先輩であるこのエリアが死なずにそのまま天に神様に引き上げられていくときに、その前に何でも欲しいものをくれとね、あ、くれというか何か言いなさいと、ね、エリアから言われたんですね。でエリシャはあるものを求めました。ソロモン王は、ダビデが父ダビデが死んだ後、神様に何が欲しいか言えと言われて、知恵が欲しいですと、ね、財産でも軍隊でもなく知恵を求めました。神様はそのことを喜ばれました。エリシャは何を求めましたか。エリシャはちょっとそのスマホを譲ってくださいとか、ね、言いましたかね。エリアの、まあ、エリア の、 あの街灯、上着ももらいましたよね。まあ、私今上着を脱いだんですけども、でも求めたのは2倍の祝福ですね。2倍の分け前をくださいって言ったんです。2倍のこの相続分というのは何かというと、まあ、長子のこの祝福でありますね。当時は長子長男は2倍の祝福ですから、この12部族イスラエルの12人の息子たちのうち、まあ、長男は本当はルベンでしたけども、まあ、ルベンは父の寝床を汚したということで、下から2番目のヨセフが2倍の祝福に預かりました。2倍の分け前ですから、その子供たちであるエフライムとマナセが2部族分土地を与えられていったわけですね。でこのエリシャというのはこのマナセの子孫のようなんですね。マナセの土地が出身地というふうに書かれています。ヨルダン川を挟んでエリアは、ガド部族になりますか、約束の地の手前ですね、東側、そしてエリシャは、西側のこのマナセですから、川を行ったり来たりするんですね。エリアが上げられる時も川をこの街灯でマントで打ったら、川がヨルダン川がこの水が分かれてそこを渡っていったと。でその後エリアがこの天に登っていくのを、それを見届けたらって言われたんですね。ちゃんとしっかり見て、でエリアの街灯が残ってたと。でそれを持ってまたヨルダン川をこの打ったら水が分かれたので、そこを渡って、そこからエリシャの活動が始まっていくわけですね。舞台は全部ヨルダン川なんです。ヨルダン川って何ですか皆さん。ヨルダン川は 約束の地に入っていく入り口ですよね。川、この水というのは聖書でこの大海とか海、また水というのはこの死を表しますね。今日のこのバプテスマも、まあ、全神霊ですけども、この水に完全に、まあ、先ほどもみどりさんの鼻先までですね、ちゃんと確認しました。はい、で、つけていきます。それは何かというと、完全に死ぬ古い人に、罪人としての私たちに死んで、そしてそこから自力では起き上がれないんですね。一旦死んだらもうどんなに腹筋が強くても起き上がれません。起こされていくんですね。それが復活、新しい命、永遠の命です。ヨルダン川、それを表します。何度も聖書でヨルダン川を渡っていきますけども、それは、イエス様ご自身も罪もないお方がヨルダン川でバプテスマを受けられました。それは新しい命、永遠の命をもう一度いただくために私たちは死ぬ必要があるからですね。つまりイエス様の十字架を表しているということです。死んで、そして水が分かれて乾いた地が現れる。エジプトを出た時もそうでした。乾いた地、まあ、ドライランドって言いますね。そこから私たちは作られ、そして神の霊、息を吹き入れられて生きるものになりました。乾いた地を歩かなければ、この水の中で溺れ死んでいく私たちではないんです。乾いた地を歩き続けていく、それが神様が私たちに与えられた使命なんですね。ですから水から上がる、そして乾いた地に上がる、その時にイエス様に天が開けて聖霊が鳩のように下ってきたように、今日も私たちは本当に水から上がって乾いた地を歩み続けていこうではありませんか。アメンですか。はい、このエリシャですね、ヨルダン川がの話が今日ずっと続いていくんですね。この6章の前の5章のところで、先ほどナーマン将軍がこのなんかやった取ったぞみたいなね、そういう喜びを表していましたけれども、何かというと、シリアアラムの将軍であった、ね、ナーマンは、まあ、後ほどあの5章をこう詳しく読んでいただければわかりますけれども、まあ、ぜひ皆さんなんとかついていってくださいね。列王記今第2まで来てますから、このあと歴代史、そして、ずっと聖書を読み進めていきますけれども、生皮膚病にかかっていたんですね。まあ、訳によってサラートとか重い皮膚病、まあ、昔の言葉訳ではこの雷病というふうに訳されていましたけれども、なかなかこの治ることが難しいという病気でした。でもそこにナーマン将軍 の、 この奥さん、妻の召使い、女奴隷ですね、の少女がいたんですね。この女の子はなんとイスラエルから連れてこられた、拉致されてきた、アラム軍が時々この略奪隊にこの、いろんな分取り物ですね、そして人も連れて帰ってしまうんですね。そういう略奪隊に拉致された女の子だったんです。皆さん、この北のイスラエルの北の国ですね、拉致された、まあ、日本でもそういうことはあるでしょう。日本も同じようなことをこれまでしてきたでしょう。でもそのことを嘆くのでもなく、そのことを悲しんだり、こういうことをしなければこんなことにならなかったのにではなくて、神様は何のためにといったときに遡って、犯人を探して、で何か突き上げるんじゃないんですね。何のためにというのは、これから何が起こるのか、神様が何を起こすのか、その何のためにを私たちは見ていきたいんですね。目開かれていきたいんです。イエス様がおっしゃいました、ヨハネの9章ですか、生まれつき目が見えない男の人がいて、弟子たちが言いました、この人は親が罪を犯したから目が見えなくなったんですか、それとも本人が罪を犯して悪いことをしたから目が見えなくなったんですか。でもイエス様は言いました、いや、親でも本人の罪のせいでもない、神の栄光がこの人に現れるためだ、そしてこの人を通してこの人が癒される、目が開かれるということを通して神の国がここにある、神様の臨在がここにある、そしてこの人を通して神様の愛と癒しがあなたたちも溢れ流れていくためなんだと イエス様をおっしゃって、そしてこの人は見えるようになれて癒されていったんですね。まあ、泥を塗って池で洗っていきました。その人も信じて従って、そしてイエス様を見たんですね。神を見たわけです。今日、主よ目を開いてくださいというテーマです。目を開かれて神を見る。私たちはいろんなこと、なんでこんなことがではない、こんなことが、確かに敵が、悪魔がいろいろ悪さをしたこともすることもたくさんあるわけですね。でそれを神様が、不思議と許されることもあるんです。なんでそんなことをと思うかもしれませんが、いや悪霊たちが何かしても、でもこの子は私の子供だから、私を本当に信頼して信じているから揺るがされることはない、大丈夫だと。私はお前らよりもこの子を信じているから、守るから、守られているから、私たちを信頼してくださってるんですね。そして神様はそれを益としてくださる。病を癒したり、経済や人間関係が本当にボロボロになったところから私たちを回復してくださったり、あるいはそれが変わらなかったとしても、神様がおられるから私は大丈夫だと言って、私たちがの信仰がますます燃やされていく。神様すべてのことを益にして、私たちの霊の目が開かれ、本当にこれは試練かもしれんって、ね、なんかいけないことが起きたかのように、なんでこんなことがって言うんですけども、神様は、なんでこんなこと、いやこれはなんでなのかなって私に聞いてごらん、ね、あるいは自分で考えてごらん。そして私たちに、あ、なんとこんなどん底から、でも私たちはずっとこの山の頂上をですね、尾根を歩いていると落ちるしかないわけですね。でも落とされて、そこから救われる体験、そこから、広げられる、そして天に登っていく体験をできる。私たちはそういうふうに目が開かれていくんですね。さあ、ナーマンのその家にいた少女もですね、拉致されたイスラエルの娘でしたけども、神様のご計画があったんですね。その少女が言いました。その女主人、ナーマンの奥さんにですね、いや、あのご主人様がこのご病気ということですけども、あのサマリア、イスラエル、預言者が、神の人がいますから、ぜひ行かれるといいでしょうと。これまでね、略奪隊で何度も言ってるかもしれませんし、私もそれで連れてこられちゃったんですけども、でも神の人はきっと癒してくださる、祈ってくれると思いますよって進言したんですね。なんと素晴らしい、この異邦人を愛する、祝福する、このイスラエルの心を持った少女でしょうか、ね、もう私はこんなところに連れてこられて、もうね、もう絶対、ね、エリシャに会えば治るって分かってるけど言わない とかいうことは言わないで、本当に惜しみなく祝福をね、だって今でもそうですよね。ガザとかこのハマスからね、ロケット弾が飛んできても、それでこの小競り合いがあって、傷ついているこのパレスチナの人たちがもう医療が間に合わないので、結局それをイスラエル のお医者さんたち、看護師さんたちが手当てをしているということはあまり報道されないんですけども、もうそれがずっと続いているわけです。そうやって今度祝福し続けていく、もうそこでですね、嫌だって自分たちだけがとかもう言ってもね、しょうがないわけです。もうとにかく愛を、神様の愛を表していく、その時に平和が起きていく、今日はそういう話なんですね。そしてこの少女が言われた通り、ナーマンは自分のアラムの王様に、シリアの王様に言ったんですね。いや、こういうことでイスラエルに行ってこの病気、まあ、将軍がこの不治の病に患っているというのは、その国にとっても本当に大変なことですから、ぜひ治したいんです。そして王様は、じゃあ行ってこいと言って、この金銀お土産を持たせてですね、そして大軍とともにイスラエルに行ったわけですね。サマリアに来ました。するとこのエリシャの家のとこに来たんですね。エリシャの家までナーマンは家来たちと一緒に来ました。するとエリシャ出てきてくれたんでしょうか。来なかったんですね。 エリシャの召使いが、ね、使いっ走りが出てきてですね、いや、ね、神の人先生は、エリシャ先生はね、ヨルダン川に行って、7回、ね、体を洗えば、まあ、7回沈めば、きれいになるって言ってましたよ、ね、じゃあ行ってらっしゃいと言って、それを聞いたナーマン激怒したんですよ。なんてことか、ね、私はもうはるばるこのイスラエルね、もう敵戦っていたイスラエルに、もうでも今はもうそれも全部置いて、頭を下げてきたのに、で神の人が出てきて、おおかわいそうにと言って、この私のこのね、病んでいる部分の上に手をかざして祈ってくれると思っていたのに、家から出ても来ないし、しかもヨルダン川ってね、ダマスコにもね、シリア、アラムにも立派な川いっぱいあるのに、なんでそんなことしなきゃいけないんだと言って、もうプンプン怒って帰り始めたんですね。ところが神様は、そのイスラエルの拉致された少女だけでなくて、ナーマンの家来たち、部下たちにも働かれていたんですね。彼らは信じていました。将軍である、上司であるナーマン以上に信じていたんです。いやー、将軍、そうは言ってもですね、あなたがもし難しいことを預言者が言ったら、ね、これこれこうしてこうしてこうすればあなた癒されるって言ったらきっとやったでしょう。でもあまりに簡単な誰でもできそうなことだから怒ってらっしゃるかもしれませんけど、まあ、ね、気を取り直してやってみませんか。でナーマンは結構素直なんですね。信じたわけです。部下たちを信じたんでしょうか。神の人エリシャ、つまり神の言葉を信じたってことです。神の言葉を信じて従ったんですね。7回も、今1回だけでしたけども、7回ヨルダン川に身を沈めたんですね。そうしたら赤ちゃんのように、幼子のように体がきれいになったって。ただ癒されただけじゃないんですね。皆さんもヨルダン川、ね、私もね、この間行った時に1回沈んだんですけど、7回やればよかったかなとか今思いました ね、もっとすべすべになったかもしれない。まあ、でもそう神様に聞いて言われたらですよ、神様に、私がみんなそれぞれ違うんです、言われることは、あなたにはこうしてほしいと私たちが聞いていて、あとは自分が受け取れないときは一緒に祈って、取りなしに祈ってくれる人がを通して言われた神の言葉。でもそれは、敵も何とかしてこの邪魔しようとしますから、神の言葉でないことを支えることがあるかもしれません。でもそれを一緒に祈りながら、御言葉に照らし合わせながら、これは間違いない神の言葉だということを本当に受け取ってそれをやっていくこと、ね、先々週台湾から東京に来た先生もですね、あと昨日カモイに、カナダから来た預言者の先生も言ってました。とにかく私たちは神の言葉をへりくだって聞いて従う、もう聞いて言われたことをやってみる、ね、その時にエリシャが望んだこの2倍の祝福、2倍どころか私たちは計り知れない、想像もしたこともないような神様の用意されている祝福を受け取ることができる。それが私たちの人生であり使命、私たちが、皆さんが今日生かされている意味なんだ。まあ、それやってみたんですね。そしたら癒された。そして、喜んで、どうだったでしょうか。神を褒めたたえたんですね。病気が癒されることを私たちは願うかもしれません。あるいはいろんな人間関係とか、自分の経済的なこととか困難が解消することを願うかもしれません。でも神様の願いは、それでまたどっか行ってしまう、また神から離れてしまう、で困った時また神のところに来る、ではなくて、そこでナーマンは7回もバプテスマを受けたんですね、ヨルダン川で。そして、7完全数ですね。ナーマンは皮膚が癒されただけじゃないんです。心が癒されたんです。霊が癒されたんですね。誠の神を知ったんです。そして誠の神だけを、イスラエルの神は私の神、私たちの神でもあります、この方だけに使えます。で一つだけお願いしました。これからシリアアラムに戻ると、私は将軍、もう国のナンバー2ですから、王様、まあ、ちょっと王様のふりしてですね、王様がですね、リモンというこのシリアのアラムの、まあ、神でない偶像ですけど、拝むときに、まあ、それが仕事なんですね。王様が私に もたれかかりますと、まあ、きっとこうしてるんでしょうね、もたれかかりますと。 その時に膝をかがめますと、それだけはお許しください、でも私は 神でないものを礼拝してるんじゃなくて仕事としてやってますから、でもそれは仕事だから割り切って関係ないでもないんですね。そのナーマンの心を通して神様はただその将軍の病を癒した、いや将軍をそのサラートという重たい引き病にさせたのも神様のことでしょう。神様はこれ何かというとですね、こうやりたかったんです、王様も。でもナーマン皮膚病ですから近寄れないんですよ。だから王様はその偶像礼拝をすることすら困っていたわけです、でもそれがとりあえずできるようになったと、ナーマンが本当に綺麗になったということでこう喜んで、とりあえず偶像礼拝をまだ続けるんですね。でもナーマンが体だけではない、ナーマンの心が霊が癒された、健やかにされた、誠の神を知るものになった。これをしている間にですね、このナーマンの信仰が王様に移っていくんですね。そしてナーマンがどうしてこんなに癒されたのか、そして私に、使い続けてくれるのか、このナーマンがどうしてアラムの王様が、そしてアラムがシリアが本当に神の国となること、これが神様の癒さなんですね。たった一人のイスラエルの拉致された少女、横田めぐみさんも私の小学校の先輩だったんですね。でもお母さんもクリスチャンですけども、神様はそのことを通して何か、ただ取り戻すということではなくて、何かそこで神の国を築いてくださっていると私は信じて祈っています。そのナーマンの家来の本当に主人を思う心、それは全てを通して神様はアラムの国、今もシリアといったらシリアはもうボロボロになってますね、内戦で、で IS もにぐちゃぐちゃにされて、ね、IS も大力つけて、今はイランがそこに、またロシアが乗り込んできています。そしてイスラエルと本当にもう全面戦争になりそうなところです。昔の話じゃないんです。いや今の起こることを前もってここで表していたんですね。こうしてナーマンでも本当に祝福して癒していく。今日ナーマンの話はこれ前座のつもりだったんですけども、早速行きたいと思います。6章の1節からですね、1節から7節までをまず今日読みたいと思います。預言者の仲間たちがエリシャに、ご覧の通り私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこから各自一本ずつ針にする木を切り出して、そこに私たちの住む場所を作りましょう、と言うと、エリシャは行きなさいと言った。すると一人が、どうかぜひしもべたちと一緒に来てくださいと言ったので、エリシャは、では私も行こうと言って彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと木を切り倒した。一人が針にする木を切り倒しているとき、斧の頭が水の中に落ちてしまった。彼は叫んだ。ああ、主よ、あれは借り物です。神の人は言った。どこに落ちたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。エリシャは不思議な印や奇跡の話がオンパレードなんですけど、皆さんこの話何度もこれまで聖書読まれた方も、今日初めて聞かれた方もいらっしゃると思いますが、どう思いますか。いやどうかなと思ってですね、図書室にある仲介書を見たらですね、聖書学者 のある学者さんはこのエリシャの奇跡、10いくつかあるんですけど、この中で最もつまらないものの一つだって、いう、ね、注釈がありましたけども、でも神様はつまらないもの、小さなものに大きな真理を隠されてます。アーメンですか。どういうことだと思います皆さん。これちょっとさっき のスライドに戻してもらっていいですか。これヨルダン川ですよね。ヨルダン川で、ヨルダン川なんで行ったかというと、預言者仲間たちが一緒に住んでた家が、狭くなった、預言者が増えてきたってことですね。ミニストリースクールが、どんどん生徒が増えてきて、一緒に共同生活がね、 難しくなってきたんで、さらに大きな家を建てましょうということで、川沿いに木を切りに行ったんですね。ヨルダン川の周りっていうのは本当にもう見渡す限りの荒野です。でも川沿いには結構緑があるんですね。今もそうです。で、川にこう木を切り出しに行ったわけです。するとさっきの木を切っている途中でってありましたね、この斧の頭が、川に落ちてしまったっていうんですね。斧の頭ってこの英語でアックスヘッドって訳されてますけども、これ言語では鉄っていうだけなんですね。鉄の塊でも木を切っていた鉄って言えば、まあ斧であろうということは間違いないこと分かりますよね。で鉄だけが落ちたということですから、まあそれがすっぽ抜けて飛んでっちゃったんでしょうね。皆さん気をつけてくださいね。振り上げるときにすっぽ抜けて誰かのところにぶつかったりとかね、よくあったみたいです。それで、人を死なせてしまったときは逃れの町にうんぬんってね、そういう話がありますから、それでこの血の復讐をしないようにって、まあ、あったことでしょう。で聖書によればこの足をどうしましょうかと言って、まあ、エリシャ呼ぶわけですね。であれは借り物ですって言うんです。まあ、借り物って、訳されてますけれども、これ尋ねるっていう、英語ではこのアスクっていう言葉ですね。尋ねるっていう、まあ、おそらく誰かに尋ねて、まあ、借りていいですかって持ってきたものなんでしょうね。ですから借り物、尋ねた。で、エリシャはどこに落ちたのかといって、でこの辺りですというので、この木の枝を、一本の小さい木を切って投げたって言うんですね。そうするとなんと重たい鉄の塊、斧の頭が浮かんできた。ここでは今バラバラですけど、イザヤの言い伝えにある伝承によれば、なんか斧の形にぴったりはまって木と一緒に浮かんできたなんてありますけれども、まあそれは分かりません。いずれにしても鉄の塊が浮かび上がってくるって不思議なことですね。でも最後に驚愕なのはですね、手を伸ばしてそれを取ろうとしたっていうんですね。取ったっていうんです。皆さん手伸ばせば届くところに落ちてたってことですよ。塩どうしましょうか、あれは借り物ですなんて言わなくても手突っ込めば。私もさっきですね、これバプテスマのたんびにこの水を上の排水口からよく流すんですけども、上にこのホコリとかね、この、浮いてくれるとそれを全部流せるんですが、一つだけちょっと下にね沈んでるものが何かあったんですね。でそれをこう腕まくって手伸ばしてですね、なんとかしてこの取ろうとしたんですけども届かない。でこの御言葉を思い出して、主よどうしましょうかと言ってですね、で、こうやって来い来いって言ったら、なんとですねこの水流によってそれが浮かび上がってきたんですね。本当にそれで綺麗な水で今日ねできて本当に感謝でしたけども、びっくりしましたね。やっぱり助けをね、このホサナっていうのは主を助けてください、救ってくださいという意味だそうですけども、本当にこの主を求めるということ。でも手を伸ばしたら届くとこなんですから、手突っ込んで取ればよかったと皆さん思いませんか。いくらヨルダン川の流れがもし春の時期だったら雪で結構激しかったかもしれませんし、深い部分もあったかもしれませんが、でも手を伸ばしたら届くところですから、そんなにねせいぜい膝か腰ぐらいまで浸かれば、しかもどのあたり、このあたりですって分かってるわけですよ、どこ落ちたか。でピンポイントでそこに木の枝を投げたら浮かび上がってきたっていうんですね。まあ、もしかするともっと遠くにすっぽ抜けて落ちたのをエリシャがね、この浮かび上がらせるときに近くに本当に丁寧に浮かび上がらせてくれたのかもしれません。でもこれは一体何を表しているのか。どんなに近くに目の前にあったとしても、水は死を表しますよね。水に覆われて、いる、私たちの目が覆われている、私たちの目がこの隠されていると、そこにあるものが見えないんです。そこにある真理がわからないんですね。 そこで表面上世の中が何かこう動いてるというものが水面は見えたとしても、水面下で神様がなさっている素晴らしい御業、あるいは私たちが本当に何気なく過ごしていても、もうイエス様がもう命がけで今も聖霊様がうめきながら鳥なしに乗ってくださっているということが見えないんですね。でここでは乾いた地、水を分けて乾いた地をこの進んでいって取るということもできたと思いますが、ここでは水からこの浮かび上がらせるという、まあ、重力の神様の法則に反することを、神様は時々ご自分の定められた法則に反することで奇跡、神の力を表されます。この鉄の斧の頭とこの木の枝、まあ、もう一回これで斧この作業をですね、あの木は途中まで切ってありますよね、まあ、続けていったと思います。これ何を表すんでしょうか。鉄と木、木と鉄です。セットになった時に鉄だけでは浮かび上がらなかった、まあ、それもできたかもしれませんけども、あえて神様はエリシャに木の枝を投げさせて木と鉄とセットで上がらせました。ヨルダン川で、ヨルダン川、死と復活ですね、表します。何でしょうか。ヨルダン川は、すべてのヨルダン川は何ですか。イエス様のヨルダン川を前もって表す、あるいは今日のみどりさん、私たちのバプテスマもイエス様のバプテスマ、イエス様が全身霊だったので、まあ、バプテスト教会は途中からですよ、最初は違ったんです、最初は振りかけたんです。聖書を読むとイエス様がそれだったので、私たちもその形を行こうと、すべてはイエス様のバプテスマを表しています。そしてイエス様のヨルダン川のバプテスマなんですか。それは十字架を表しますよね。皆さん、十字架ってこれ見ると木だけに見えますか。これ外すと、あの鉄の引っ掛ける金具があるんですけども、イエス様十字架にかかると木だけではなかったんですね。鉄の釘が刺さってました。木と鉄はセットなんですね。木と鉄はセットです。木だけでも鉄だけでもイエス様の十字架の死はなかった、よみがえりもなかったはずです。セットで、預言者はしかも借り物ですって言いましたね。自分のものだったらよかったんでしょうか。借り物って何ですか。尋ねるってことです。預かるってことですね。預言者、私たちもそうです。今日も父に聞く、また来週からもこの父に聞いていく祈りというのをまた改めてこの訓練していきますけども、神様から預かった言葉、借り物ですね。言葉、御言葉もそうです。思いもそうです。神様こうした方がいいよというご計画もそうです。また全ての財産も、私たちの体も、全ては神様の借り物です。でも何か自分のものかのように、私たちは自分のものだからどうなってもいいや、ね、自分は傷ついても、ね、でも自分の責任だから、ね、みんなに関係、誰にも迷惑かけないし、神様の、イエス様の身体を私たちが傷つけるとき、イエス様が悲しみますし、痛むんです。そして私たちはその共同体なんです。この鉄の斧の頭と木、私たちはこの十字架のイエス様でも、十字架は死で終わるんじゃないんですね。この水から上がってきて、そしてまた木を作ることができる。イエス様はあの十字架と蘇りの後天に昇られて、何のために天に行かれたんですか。あなたたちのために、私は父の家に住まいを、場所を設けにいる、家を作りに行ったんですよね。先週も神の家族で家作りって、イスラエルと異邦人が一緒にこのダビデ のこうソロモンの神殿を作っていった、神様の神殿を作っていった。またダビデとソロモンが2代にわたって世代を超えて親子で一緒に神殿を作っていった。それは神様だけじゃなくて、私たちが、神の家族が一緒に住む家作り、今でも続いてるんです。今もイエス様は天で家を作っておられるわけですね。私たちを迎えるための、花嫁を迎えるための、花嫁が父と一緒に家を作っている。でこれで斧が浮かび上がってきて、次何をしたんですか。また木を切り続けましたよね。で何を作るんですか。預言者たち一緒に住まう、身を兄弟たちが共に住む家、家を作り続けていったわけです。蘇った後は何でしょう。蘇って終わりじゃないんです。私たちは神の家族で共に住む家を作り続けていく。イエス様は天で、私たちはこの地で、天と地が一つにされる、 新しい都エルサレム、イエス様戻られる時まで。ですから私たちはそれぞれの家庭で、または職場でも学校でも、この斧、私たちの十字架、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。十字架はただの重荷ではないんです。それは木と鉄、家を作っていくためのものです。皆さんの家庭も職場も学校もそのような神の家となって、皆さんが今日ここからその家作りに向かっていくよう祝福いたします。アメンですか。アメン。もう一つのことを見て終わりたいと思います。この後の絵ありましたね。この場面ともう一つのところですね。じゃあさっきの御言葉の方に戻ってください。6章の目を開いてくださいというところが2回出てくるんですね。一つ目はこのアラム軍の略奪隊がですね、また来るわけです。そしてこのそのたびにですね、アラムが攻めてきてもイスラエルはこの打ち負かすことができるんですね。なぜかというと、このエリシャが次はアラム軍がこっちに来るからこっちを守っときなさい、今度はこっちだからこっちを手厚く守っときなさいと言ってイスラエルの王様に助言をするの で全部それが当たるので、当たり前ですね。神様が分かってるわけですから、それを預言者は伝えてるだけですから、もう百発百中で今もありますよね。ミサイルが飛んできたらそれを迎え撃つってね、そういうミサイル。もうそのように、全くアラムは攻撃することはできないんですね。でアラムの王様は怒って、私たちの中にスパイがいるはずだと、誰だと怒るんですね。ところがもうアラム軍はナーマンはじめ神のこと分かってますから、いやいやエリシャって神の人がいて神様が教えてるんでもうしょうがないんですよと。じゃあそのエリシャを捕まえろということで、エリシャを捕まえに行くんです。それがどこの町かというと、ドタンという町。今ドタンにいる、ドタンバというところですね。ドタンという町は一箇所だけ出てきます。これまでどこかというと、今ドタンにいるって聞いたことありませんか皆さん。創世記でヨセフがお兄さんたちにお弁当かなんか届けに行くね、時にドタンにいて、でお兄さんたちのところに行ったらですね、そこで穴に落とされて、お兄さんたちがとやかくしている間にエジプトに連れてかれちゃったと、そして殺されたことになったという、あそこがドタンですね。つまり何かというと、もともと兄弟家族であった者たちの中に仲違いが生じて、そこで、敵に囲ま、本当は兄弟たちなんですけど、敵に囲まれて、そして大変なことになってしまうと、それがこのドタンなんですね。そこからドタン待ってきてるのか全く分かりませんけれども、その町ですね、そのヨセフの子孫、マナセの町です。でそこにエリシャがいるということで、アラムの大軍が押し寄せてきたんですね。そしてその町を囲みまして、朝早く起きるともう大軍に囲まれています、アラムシリア軍ですね。でエリシャの付き人、若者がもう怯えまして、大変です、ね、もうアラム軍に囲まれています。その時に師匠であるエリシャは祈りました。主よ、彼の目を開けてください、彼の目を開いてくださいと祈ったんですね。取りなし祈ったんです。預言者はこのようにイスラエルの王様、もう国の政治や軍事にもこの用いられますけども、たった一人の若者をの目を開かせるためにも用いられます。そして彼が目が開いた時というか、目ずっと開いたままだったと思うんです。でも心の目が開いたんですね。するとどうでしょう、先ほどのイラストのようにもう馬と戦車が、火の馬と戦車が山に満ちていたって言うんですね。山というのは天を表します。天からこの地まで天の軍勢の方がアラムの大軍よりよっぽど多かった、神の国がやってきたっていう、そういうことなんです。すでにこの当時神の国がやってきたっていうのは、もうローマの平和が来たから、ね、もう戦うのはやめて、この平和に預かりなさいっていう、そういう言葉でした。それが福音ということでした。でもローマの平和どころではない、神の国の平和がやってきた。だからもう争い合うのはやめて、この平和の中に入って神の子供となりなさい、安心しなさい、していいんだよ。そ その霊の目が開かれて、もう自分は、襲われているんじゃなくて守られている、大軍がいたら、私たち怯えますよね。でもさらに大軍に守られている、そのことに私たちの目が開かれていきますように。そして私たちの家族や周りに、職場、学校にいる仲間の目が開かれていきます。その鳥なしのお祈り、主よ目を開いてください。祈ってみましょう。主よ目を開いてください。私たち自身もそうですけども、私たちの周りで怯えている、大変だと、もう震えている人の目が開かれて、神様にこんなに守られていると、大変な中だからこそ守られているということが知ることができるよう祝福します。さあそれでですね、だからといってこのアラムの大軍がいなくなったわけじゃないんですね。いるわけです。そして攻めてこようとしているわけです。その時に今度エリシャは祈りました。主よ目を閉じてくださいって言うんですね。目をくらませてください、盲目にしてください。するとアラムの大軍はみんな目が見えなくなったって言うんですね。目が見えなくなって困ったので、このエリシャがじゃあ私についてきなさいと言って、なんとイスラエルの王様のところに連れて行ったんですね。そして今度もう一度祈りました。主よ彼らの目を開かせてください。すると彼らが目が開かれて、アラムの人たちが、アラムの軍隊が見たのは何でしょう。イスラエルの王様がもう目の前で、今にもですね、エリシャ先生、主よ、父よと言うんですね。お父さんエリシャさん、彼らをやっつけていいですかって、もう今にも襲いかかってくる、もう取ったぞっていうようなね、そういうイスラエルの王様が目の前にいるのをアラム軍が見たんですね。アラム軍びっくりです。普通に戦ったら自分たちの方がよっぽど強いはずなのに、今自分たちが捕虜になってしまった。でどうなったんでしょうか。皆さんだったらどうしますか。神様に聞くんですね。そういう時に、主よどうしましょうか。エリシャは聞いて受け取りました。それは何かというと、ここで戦い合うのでもなく、どっちが勝つのでもなく、盛大なパーティーを開いて、パンとブドウ酒で、この飲み食いして、一緒に祝宴を開いて、そして祝福してアラムの人たちを国に送り返してあげようじゃないか。どうでしょう王様、っていうか神様そうしなさいって言ってますよ。で王様もそれに従って、さっきのこの杯を交わしているんですね。見よ兄弟たちが共に住み、イスラエルとシリアがですよ。皆さん今でも信じられない。でも当時 もうさらに争い合っていた。彼らが一緒にパーティーを開いた。神の国の食卓です。そして最後、もう二度と略奪隊はイスラエルのうちに侵入してこなかった。本当の平和が訪れたんですね。まあしばらくした後ですね、この後またアラムが攻めてきたってありますけれども、しばらくは平和が続いたわけです。皆さんのことを今敵だと思っている人がいるかもしれません。ちょっと来てお願いしていいですか。皆さんのことを敵だと思っているイスラエルのアラム軍のような、人がいるかもしれませんし、皆さんが今自分の敵だと思っている人たちがいるかもしれません。でもどうでしょうか。神様やっつけましょうか、やられたらやり返しましょうか、先にやっちゃいましょうか、あるいは単に逃げましょうか、距離を置きましょうか。私たちは今まで神に聞くこともしないで勝手にいろんなことしてきたと思います。でも主よ目を開かせてください。私たちが他の人のために祈り、そして自分も目が開かれていくとき、神様はその私たち敵同士に見える兄弟家族の周りに応援隊を、多くの御使いたちを送って、なんとか仲直りするようにと鳥なしに祈ってくださってるんですね。そして私たちが一緒にパーティーを開いて飲み食いをして、私たちの敵だと今まで思っていた兄弟姉妹をもてなして、祝福して家路に着く、その時に本当の平和が、神の国が訪れるんですね。皆さんが今職場で、学校で、家庭で、町で、自分と反りが合わないな、この人とはうまくいかないなと敵だと思っているような人との間に、このような神の国がお互いに霊の目が開かれて起こることを祝福します。皆さん信じられますか。信じたいですか。信じますか。それを本当に信じてまた祈っていこう、またそれを実現していこうという方、ぜひお立ちください。今一緒に祈っていきましょう。 そして私たちは本当に神の国ヨルダン川でバプテスマを受け、それはただの形ではない、体が癒されるだけでなく私たちの霊が、私たちの敵意が完全に川で滅ぼされ流されて、喜びの家族の食卓が待っていることを信じて祈っていきたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。私たちは今日父の日、またはバプテスマ、そしてこの喜びの御言葉、あなたがの愛する子供たちがいがみ合い、争い合い、殺し合う、もうやめてほしい、もうこれで終わりにしようと、上司であるイエス様がすべてその子供たちの責任を自ら子供として取ってくださり、イエス様の死によって、そしてイエス様のよみがえりによって、私たちはもう互いに争い合うこと、殺し合うことなく、ただ一緒に父の愛を喜び受け取っていく、祝福し合っていくものとされたことを感謝いたします。今ここから使わされていく私たちが霊の目が開かれて、今までとは全く違う私たちが家庭に帰っていきます。職場に、学校に使わされていきます。その町が神の国となっていきます。依然として敵に取り囲まれているように見えるかもしれません。でも霊の目が開かれた私たちには、あなたがさらにさらに全て周りを満ち満ちて応援してくださっていることを、そのただ中に私たちがあることを、もう勝負は決まっている、イエス様が勝利をされた、みんなでその勝利に入っていけることを感謝し祝福いたします。イエス様のお名前で、イエスの皆によって主よ、目を開けてください、霊の目を開かれよと祈り、このお祈りをお捧げいたします。アーメン。